舞鶴赤
レンガラジオ。
さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の週末のイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。またこの番組は土曜日と日曜日の合計4回リピート放送されます。皆さんが聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をお届けしていきたいと思います。本日の番組進行は私藤本香里と
高橋啓太と
葵です。
どうぞよろしくお願いいたします。ということでここからの放送は京都交通の提供でお届けいたします。さて今日はですね、実はゲストの方を赤レンガラジオをお迎えしてるんですよね、はい、早速ご紹介したいと思います。はい、皆さんもおなじみでしょうか、舞鶴文化公園プール、こちらを運営管理されております舞鶴スポーツネットワークから岩井康介さんにお越しいただきました。岩井さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあもうプールの時期になりましたね。
そうですね、毎日ね暑い日が続いてるんでね、はい、プールも今にぎわってますよ。
にぎわってますか、はい、やっぱりあの夏休み中の子どもさんとかが多いですか。
そうですね、まだ子どもさんが非常に多くて、まあ親御さんも一緒にね、まあ、連れてこられたりとか、またおじいちゃんがあのお孫さんを連れてこられたりとか、まあ、そういった意味でいろんな年齢層の方に来ていただいてね、とても賑やかな雰囲気で今やっております。
その実はですね、舞鶴文化公園プールであの BGM というか何を流してくださってるんでしたっけ。
はい、FM 舞鶴を毎日流させていただいております。
そうなんです。プールの皆さん聞こえてますか。あれちょっと、
聞こえてる。
これね、私あの聞いた時すごく嬉しくてですね、どうですかね、なんかお客さんからとかあの職員の方とか反応あったりしますか。
そうですね、まあ、職員の方が、反応はまあよくってですね、まあ、今年から、ラジオを流させていただいて、まあ、おるんですけども、はい、まあ、もちろん舞鶴の子が多いんで、舞鶴の情報とかね、あの流れてた、ああそうかこんなんもやってるんやとか、いろいろあの職員の方から聞くことの方が多いですね。
あ、そうですか。なんかインパクトに残ってるフレーズとか、 なんか番組とかあります？
そうですね、もう今一番残ってるのはやっぱり万願寺、食べないな万願寺、もうこれがもう一番残ってますね。
花見さん聞いてる。なんてね、あのそんな風にあのプールで楽しんでくださってるお客さんはもちろん職員の方もこの FM 舞鶴を聞きながら楽しんでいただいてるということなんですが、あの舞鶴の方はよくよくこの文化公園プールご存知だと思うんですけれども、今リスナーでお聞きのまだ舞鶴に来たばかりの方や京都市内にお住まいの方にもですね、ちょっとこの舞鶴文化公園プールのご紹介を岩井さんの方からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、舞鶴文化公園プールはですね、はい、25メータープールと、あと流水プール、あとウォータースライダー、幼児用プールなどがあります。
流水プールというのはいわゆるこう流れるプールですね。
そうですね、流れるプールですね。
これが結構広く敷地内を、
そうですね、もうほぼ、半分以上は流水プールというような形になりますかね。
ウォータースライダーっていうのは結構大掛かりな。
そうですね、一応うちは2機ありまして、はい、まあ、高い方と、まあ、高い方っていうのはあの滑走面が長い方と、あとは低い方と僕ら呼んでるんですけども、滑走の距離が短い方がありまして、はい、一応2機、あるというような形になってますね。
これね、あの皆さんどうですか、写真でご覧になって、結構大きなスライダーですよね。
そうですね、私もね、もうどうでしょう、10年20年前ぐらいには本当それこそ子供の頃はよく行ったんですけどね、ちょっと最近でもそんなに変わってないんですね。じゃ聞いてると思い出すんで、
葵さんどうです、この滑り台、うん、やってみたい
けど、まあ泳げないので
ちょっと怖いかな。
そんな溺れてるというかね、あの泳ぎの苦手なお客さんがいらっしゃったらどうですか、監視員の方。
大丈夫ですよ、監視員がしっかりあの見てますんで、あのすぐ溺れたらもちろん救助に行きますので、
お助けてもらえたら、はい、お兄さんたちに助けてもらえるということで、はいはい、まあ、あのそういった意味ではすごくその安全管理面、あのすごくきっちりされてるなと感じたことがあるんですね。私あの子供を連れてた時についあの水着の上から T シャツを着て入ってたらですね、監視の方に脱いでくださいっていうふうに注意をされました。やっぱ T シャツっていうのは着ちゃダメなんですね。
そうですね、あの衣類での入水というのは一応禁止にさせていただいてまして、あの、まあ、理由がありまして、まあ、あの、はい、プールのですね、あの水がですねやっぱ濁ってきてしまうこともありますので、あの言うたら目に見えないような、繊維であったりとかがあのプールの中に浮遊してしまいまして、それがなかなかろ過器の方ではあの取り除くことができないので、どうしても水が汚くなってしまうというのがあるので、お断りさせていただいているという経緯があります。
そういう理由があったんですね。なんか納得ですよね、それ聞いたら。なんかあとあの私日焼けしたくなかったのでサンバイザーをつけてたら、やはりそれもちょっと注意があったんですよ。プラスチックのサンバイザーだったんですが、やっぱどういった危険があって。
そうですね、あのプラスチック製になりますと、あの非常に混み合った時もそうなんですけども、はい、あの接触があったりしてもしかしたら割れる可能性もあります。そうなってくるとあのプールの中にあの破片が入ってしまいますので、そういった場合あのなかなかすべて取り除くのが難しいので、一旦水をすべて捨てて、
そう
清掃をしてまた水を張るっていう作業になってしまうので、あのできる限り取っていただきたいということがありますので、あの注意書きの方はさせていただいてます。
やっぱりいろんなことには理由があるんですね、うんうん、やっぱ安全面、衛生面、そういったことをあの最大限考えて運営をされているということなんですけれども、あとあの飲食に関してちょっとお伺いしたいんですが、はい、プールサイドとかでは飲食はできるんでしょうか。
プールサイドでの飲食はあの禁止しております、
はい、
であの一応あの飲食スペースとして、2階のテラスと、テラスの下の階段上り口のところに一つ飲食ブースを作ってますので、そちらの方で飲食はしていただいております、はい、
なるほど。あのプールで買えるものっていうのは、例えば食べ物とかはどこまで買えたりとかするんですかね。
受付の方でですね、お菓子とアイスクリームの販売はしておりますし、はい、2階のテラスで、飲み物とあとアイスクリームも、まあ、売っております。
そうするとあのお昼をちょっと食べてまた泳ぎたいなっていう方はあの持ち込みはOK なんですね。
OK にしております、大丈夫です。
皆さんね、あのお昼挟んで行かれる場合はお弁当なんかを持って行かれるといいかもしれないですね。ということで、あの魅力あふれるこの舞鶴文化公園プールについて、今日は運営管理をされております舞鶴スポーツネットワークから岩井康介さんにお越しいただいてお話を伺っておりますが、さあということで今日はですね、実は京都府北部では唯一となります、スライダーのあるレジャープール舞鶴文化公園プールを運営管理されております舞鶴スポーツネットワークから岩井康介さんにお越しいただいてお話を伺っています。岩井さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この舞鶴文化公園プールではこの今まさに FM 舞鶴が流れているということで、なんかビーズの曲もすごく職員の方からはリクエストがあったんですよね。
そうですね、まあ、去年はちょっと流してたりはしてたので、今年はラジオから流れてこないねっていうのは常に職員が言ってたので、
お待たせしました
ありがとうございます。
私も大好きなのでどんどんおかけしたいと思いますが、実はこちらのプールでですね、この夏休み8月21日になんか楽しそうなイベントがあるんですよね。
はい、そうなんです。8月21日の日曜日ですね、アロハフラデイ2016ということで、フラダンスのイベントを開催する予定にしております。
へ、これってプールサイドでフラガールさんたちが踊られる感じですか。
そうですね、あのプールサイドのですね、一角を、使ってですね、
はい、
フラを踊っていただくというか披露していただくという形になってます。
すごい盛り上がりそうですね。
そうですね、去年もさせていただいて今年で2回目になるんですけども、去年も結構盛り上がって、ちっちゃいお子さんも踊られるので、お孫さんが出てるおじいちゃんが見に来られたりとか結構にぎわってました。
本当ですね、またプール入りながらもね、こういったダンスが見れたりとか、あともう一つ、経営ダンス教室チームスイートシュガールという皆さんが ダンスを披露されるんですね。
はい、そうですね。こちらは、まあ、ヒップホップの、ダンスにはなるんですけども、こちらもあの小さいお子さんも踊られますので、皆さん見に来ていただけたらなと思っております。
本当ですね。これあの開催時間とかもいろいろと ありますので、葵さんの方からちょっとこのイベントの詳細についてご案内いただけますか。
はい、まずですね、開催時間なんですけど、これ2回公演なんですね。で1回目が、朝11時30分からお昼12時10分、2回目がお昼の1時から1時40分で、悪天候の場合は中止となりますが、まあ、いいお天気であればこの2回公演されるということですね。はい、で一応利用料としまして、プールのご入場には料金がかかるということで、大人500円、小中学生300円、幼児100円、これはお一人1回の料金となっております。でお問い合わせにつきましては、舞鶴文化公園プールのお電話番号を今から申し上げますので、そちらまでお願いします。0773-75-8960、こちらはプール開催期間中のみつながるということになっておりますね。
なるほど、ありがとうございます。こちらの詳しい場所についてちょっと高橋さんの方からお願いできますか。
はい、まあね、お車でお越しいただきましても、十分に駐車場は、止めていただけるかと思うんですが、公共交通機関でお越しになる場合は、西舞鶴駅からですと、東西循環線、ほぼ30分に1本昼間は出てますので、こちらで中舞鶴経由の、東舞鶴方面行きにご乗車いただきまして、税務署前で降りていただくですね。また東舞鶴の方からお越しになる方は、同じく中舞鶴経由の、西舞鶴行きに乗っていただいて、東からでしたら、まあ、倉谷口で、降りていただいた方が少し早いかもしれません。
はい、はい、ということで、もしね、京都市内から来られてお車でない方も、いろいろと今のようにバスで来る方法もありますし、はい、ただやっぱりどうでしょうね、お荷物とかもあるので、お車で来ていただくのがまあ気やすいですかね。
そうですね、
ちょっと坂登っていく形になるんですよね。
そうですね、バス停からですかね。一応住所の方が京都府舞鶴市阿佐上屋具420番地ということですので、ナビで入れてこられる方はこちらで入れてこられるとよろしいかと思います。駐車場はたっぷりと。
そうですね、台数は結構止めれますので、全然車で来ていただいても大丈夫だと思います。
よかった。もうね、この夏はもう本当に暑いので、もちろん、海の京都、海も楽しいんですよ。海も楽しいんですけど、このぜひ舞鶴文化公園プールにもね、たくさんの皆さんにご来場いただきたいということで、岩井さんの方から最後にもう一度これをお聞きのリスナーの皆さんに、なんて言うんだろうプールに来てねっていう告知をお願いできますでしょうか。
はい、本当に幅広い年齢層の方に来ていただいてますんで、子どもはもちろん大人の方も楽しめるプールだと思っておりますので、安全面もしっかりしてますし、安心してプールに来ていただけたらなと思っております。
はい、ということで、今日の赤レンガラジオは舞鶴文化公園プールを運営管理されております舞鶴スポーツネットワークから岩井康介さんにお越しいただきお話を伺いました。岩井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、まあね、プールの話題も本当に今日は盛りだくさんだったんですけれども、またね、赤レンガパークでもなんだか夏の面白そうなイベントが葵さんやってるみたいですね。
はい、
これ葵さん好きでしょ。すごい無茶ぶりやったね今。
好きというか、好き、めっちゃ好きです
というのがね、赤レンガパーク迷宮アドベンチャーということで、今チラシが手元にあるんですけどね、ちょっと怖い感じのホラーな感じ、大好き。これ何なんでしょうね。私たちね、まだこれ詳しく分かってないんで、来週ちょっと詳しく取り上げたい。ゲストの方にもね、来ていただけたらいいなと思ってるんですが、ちょっとここにあるのを言ってみましょうか。赤レンガ迷宮海軍100年の秘宝。
なんか悲鳴が聞こえたりするらしいですよ。
嘘。
なんか聞くところによると
私ちょっと無理かも。
私絶対いける
いけます。赤レンガダンジョンに潜む旧海軍の秘宝を探すイベントです。 あ、これすごい。真っ暗の迷路で QR コードを探し宝の地図を見つけよう、地図をたどって宝箱の商品をゲットしようっていう、
なんかスマホのライトを照らすとか、なんか
へえ、今風、
今風めっちゃ行きたい。
いやこれでも本当来週の収録までにちょっと各自行って。
あ、なるほどね、うん、そうですね。
え、でも私一人は無理。
この間そうそう、ね、
あ、そうだ、チャッタ祭り、
7月31日生放送がありまして、ラジオミックスのねメンバーが、
はい、
たくさんね、うん、来てくれたわけなんですが、
そうやっぱ
ちょうどこの始まる前日なんだったんですよね。で看板ができてて、ね、紹介イベントの簡単な紹介がポスターが貼ってあって、でラジオミックスのメンバーもすごいこれ行きたいってもうみんな興味津々だったんで、
絶対高橋さん一緒に行きたかったでしょう。
なかったですね。
キャーとか言ってね、もう高橋さんがねチャッタ祭りの時も嬉しそうにもうね、
なんかもうみんなに突っ込まれております。はい、
高橋さんそれこそねチャッタ祭りの花火中継をされたんですよね。どうでした？
まずね、一番いい場所で見せていただいて、これまでも市内に住んでいてもね、ついも、まあ、家の近くでちょっと見える程度のところを見ておこうかっていう感じだったんですが、一番いい場所で見せていただいて、でそのね音だけで花火の中継っていうのが伝わるかなっていうのはあったんですが、まあ終わってみればあっという間に、もう本当正直にね感想はすごいとかもう、まあ、見てるままをねできるだけ実況したつもりではあるんですけれども、
なんか葵さん聞いてたらね、うん、高橋さんの声がいつもよりワントーンぐらい高いんですよ。
このラジオよりも、
このラジオよりも
囲んでるものが違うのか、
そうなのかな。そのラジオミックス京都のね、
ラジオミックス京都のメンバーも素敵な方がいっぱいいらっしゃるのでね。
もうって言ってたね。いやでもよかったですよね、今回すごくそういう交流になって。
そうですね、
うん、
これも流れてるんでね。
ああ、そうか、ね、
そうです、そうです、皆さんいつもありがとうございます。
はい、ね、私も京都乙女ラジオとかちょっと呼んでもらいたいななんて
番組で名指しが見ましたけど、
たい、
あ、いいと思います、いいと思います。はいはいはい、ここカットで、カットカットカット
の番組でも、
はいね、もう本当でもそのラジオミックス京都のね皆さんと今回たくさん来てくださってね、舞鶴に盛り上げてくださって本当に良かったですね。
そうですね、舞鶴も本当好きになってもらえたみたいで嬉しいです。
うん、本当にまたねこの赤レンガで、赤レンガラジオでこうお届けしているいろんな赤レンガのイベントにもねまたご一緒できたらいいなって、
うん、そうですね、
思いますね。うん、まずはこの迷宮アドベンチャーどうですか？
行きたいな。
行きたいですね。ラジオミックスの皆さんも
聞いてらっしゃったらぜひ
ぜひ、
高橋指名で
そうそう、開催日時がですね、もう8月1日から始まってるんですけれども、うん、21日日曜日まで、時間が午前10時から午後4時まで、うん、よかったこれ夜じゃなくて、入場料が一般200円、子供さんは無料ということです。子供さんどこまでかな、うん、ちょっとまた確認しておきますね。うん、ということで今回はちょっと赤レンガパーク迷宮アドベンチャー、まだまだ私たち未知の世界のワクワク感しかお伝えできておりませんが、まあ、次回以降はね、うん、ちょっとお伝えできたらなと思っておりますので、お楽しみにお聞きください。さあということで今日もお届けしてまいりました、舞鶴赤レンガラジオ、エンディングのお時間となりました。さあどうでした今日高橋さん？
そうですね、なんかプールもそのね、あ、懐かしいな、そういえばあったなっていうのが私も今思い出したんで、またぜひ行ってみたいと思いますね。
うん、本当にぜひ、お一人でもまたご家族とね、行かれるというのもいいですね。
そうですね、そのうちね、
そのうちね、はい、葵さんどうでした今日の放送？
私もねプール行きたくなってきて、バスライダーやってみたいですね。
ビキニで行こう、ビキニで。
え、
うん、行こうかラッシュガードがっつり来ていきます私
そうそう、だからね、うん、安全面衛生面もちゃんとねしてくれるんで、こっちも心置きなく楽しめるっていうのが再確認できたんで、
いや、よかったです本当、うん、なんか厳しいこと言われたみたいなとこもあったんですけど、いやいやいや、しっかりとね見てくださってるなと思って、
来場者のためのことを思ってね、
ということで今日もこの赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからお届けいたしました。番組進行は私藤本香里と
高橋啓太と
葵でした。
それではまた来週お会いしましょう。せーの、さようなら。